この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常をセキュララに売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばん。ワンダフォ
ー、ワンダフォー。
2024年3月16日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。のんちゃんあんまりスーパー行かないんだよね。
はい、
スーパーの中で、
はい、
一番見つけにくいものなんだと思うって質問めっちゃ難しいんだけど
、
と思うんだけど、なんかさ、野菜だったらさ、じゃあキュウリだったらどこにあると思う？何コーナーにあると思う？キュウリ
野菜
でしょ。野菜コーナーでしょ。
はい、
じゃあオリーブオイル何コーナーにあると思う？
油、
油とかね、そのなんかこうちょっと調味料系でしょ。
はい、
じゃあ海苔は、
海苔、
あの食べる海苔、
米、
まあ、まあ乾物系だよね。
うん、乾物系。なるほどなるほど
そう、じゃあアイスは、
アイス、冷凍食品とか
ね、そうだよね、
はいはい、
じゃあ蜂蜜は、
蜂蜜はお菓子作りのとこ
って思うじゃん。
え
いや蜂蜜ね、お菓子作りのとこにあるスーパーもあるんだけど、
うん、
あのね、紅茶の隣とかにあるのよ。紅茶とかコーヒーとかの隣、結構。
え、私逆になんかその、うん、砂糖とか塩とか、
うんうん、
その辺にあるだろうなと思って探したらなくて、いや、うん、お菓子作りのコーナーかーいって思ったことあるよ、うん、
いやそうなの。だからね、スーパーによってマジでね、蜂蜜の置いてる場所違うのよ。
蜂蜜の捉え方が三者三様ということですか。
そうなんです。でだからそのお菓子作りのところにあるところもあります、
うん、
砂糖の隣意外にないんだけど、まあ、でもあると思うよ、
うん、
でしょ。あとね、そうだからその紅茶とかコーヒーの隣にあるところもあるし、
うん、
私の一番近くのスーパーは、ね、レジ横のパンとかが売ってるとこにあるのよ、うん、マジでね、蜂蜜ね、一番むずい。
え、どこがいいと思う？
私ね、砂糖がいいと思う。
いや、そう、いや、私はまずね、あのお菓子作りのとこにははぁって思ってる。
お菓子、そうだね、確かに。
なんかその甘いっていう共通点しかないで、お菓子作りするときに実際蜂蜜どれぐらい使いますかとか、あんまり使わないですよ。
うんうん、うんうん、
だから、ね、なんでここって思いますね、うん、で、パンとかの近くはそのジャム的な感じで置いてあるってこと
か、うん、
ジャムと同じだと思う。
ジャムと、そうそう、ジャムの隣に置いてあるんだよ。
同じじゃないやろ。
同じじゃないよ。
分散させてほしい、それなら。全部のとこに置いててよ、そしたらそんなこと言うんやったら。
う、うん、いや、でもさ、そうだからで、今回も、うん、そのいや、ジャムの隣でしょって思って行ったら、
はい、
コーヒーの、あのドリップ系コーヒーの隣にあって、
おいおい、それはどうな、
おいおいって思って、
なんかさ、あれでしょ、コーヒーシロップみたいなのとなんか似た感覚だからでしょ、その人。感覚で物事判断してるね、その人は。
ほら、だからの何あのプチってやってパッて開けてさ、チャッて入れる、あの、はいはいはい、なんて言うんだっけ、あのミルクあるじゃん。
あ、ミルクね、うん、
ミルク系、ね、うん、あのミルクもシロップも、うん、あれの隣に置いてあったの。
いやいやいやいや、
だからね、むずいから、もうね、蜂蜜はね、もうね、毎回聞こうと思って、もう探すのが無駄マジで。でしかもさ、
うん、
その最後の最後まで行ってまたこう戻んなきゃいけないの、蜂蜜、うん、ためだけに探すのだってね。だからもう最初からね、聞いた方が早いと思って、蜂蜜どこにありますかって。
難しいね、確かに。蜂蜜、なるほどね、まあ、用途もいろいろあるしってことなのか。
そうそうそう、でもね、統一してほしい。砂糖の段、砂糖の棚に置いてほしい。
そうだよね、私もそう思う、うん、
でしょ、
うん、
うん、
え、ちなみにメープルシロップはどう思うじゃん。
いや、メープルシロップも同じく砂糖の隣でしょ。
あ、そう、
うん、
そうか。メープルシロップはなんか私ジャムの場所でいいな。
ちょっといや、 なんなら私、砂糖塩の隣にメープルシロップジャム蜂蜜とか置いてほしい。だってさ、
なるほど、
あの調味料でさまとめてんだよ。だって調味料で塩も胡椒もさ、
うん、
塩ちょっと違うけど胡椒とかこの香辛料系まとめてるんだよ、
うん、
だったらさメープルシロップとハニーとジャム、
うん、
同じさこう甘いでまとめればいいじゃん辛いでまとめてんだと、ま、甘いでまとめればいいじゃん。
確かにね。
ね、いやマジであの蜂蜜どこにありましたかっていうので多分調査したら多分ね全然違うと思うから
気になるなそれ
ちょっとのんちゃんの近くのスーパーの行ってみてどこにあるか、
うん、いやうちの一番近くはお菓子コーナーにありました。
なるほどね、
はい、一度だけ買ったことがある。
うん、そう意外にさ意外に買うでしょ蜂蜜って。
うん、
なんか絶対に使う。私はね毎朝のヨーグルトに蜂蜜入れるのであの必須なんですけど。
ああそうですか。
そうでもやっぱねないと困る人いっぱいいると思う蜂蜜、
うん、
でもかといってその頻繁に買うわけじゃないから野菜とかさ、うん、そのみたいにだからたまに数ヶ月に1回買うのよ、
はいはい、
そのたんびにどこだよって思っているのがもうもうちょっとイライラするんで。
いや興味深いな。
まとめてしてください、うん、あのちょっと統一してくださいって思ってます。
あなるほど、ちょっと興味深いお話でした。ありがとうございました。
すいませんちょっとあのオープニングにはちょっと長くなっちゃいましたけども
まあじゃあこんな感じで
これは言いたいと。はい、はいはい、どうぞ。
あ、じゃあ始めていきたい。
はい、はい、どうぞどうぞもういいよどうぞ。
アラサー女子の
人間観察。はい、では本日のテーマに参りたいと思います。
はい、
本日のテーマはあなたたちの二人称なんですか。
はいはいどういうことでしょうあなたたちの二人称というのは
あなたが使う二人称なんですかっていうことですね。
あーなるほどね。
はい、それあなたたちっていうのも二人称なんですけども
そうですよね、そうですよね、うんうん、
はい、
はいはいはいはい。
いやあの前回ぐらいに、
うん、
あの一人称をね、
うんうん、やりましたね、
話したと思うんですけども、
うん、
ね、のんちゃん俺って最近流行ってるみたい
だ
し
私の中でね、うん
うん、私はまあ私なんですけども、
はい、
私なみにさ私と私多分中間言ってると思う。私
両方え発音としてってこと。
発音として私って和にも聞こえるし、うん、あにも見える聞こえるし、うん、ちょっとこう、
わかる、
うん、あの小さいあはあにして、
はいはい、それちょっとわかりますよ。
あってさどっちかわかんない、
うん、
あって、
強引ですね。
そうそう。まあということで一人称話したので二人称について話してみたいと思います。う
ん、はいはいはい。
はい。あ
そう、はい。
どうですかのんちゃん二人称。
人をどう呼ぶかだよね。
はい、そうそうそう。
まあ基本。あ、でもね、なんか呼びづらいのは下の名前呼び捨て、うん、これは男女問わず呼びづらいです。私は、
私のんちゃんにひかるって言われるの嫌いじゃないよ。
あ、そうね、ひかるはまあまあ言うことあるよね。
うん、
でもなんか変えたりもするやん。
まあ、
うん、
ひかちゃんとか言って
る。そうそうそうで、愛ちゃんとかもやっぱ愛ちゃんよね。
あ、
で、付き合った彼氏とかも〇〇くんとかやな、大体は。とか、まあ、ニックネームとか。
わかるな、でもわかる私
それ。なんか呼び捨てできないんだけどさ、結構大学の時とかってさ、うん、なんかあの大して仲良くもないくせにさ、のぞみとか言ってくるやついるやん。でもマジで嫌いで、なんか
気安く呼んでんじゃねえって。
のぞみだはってなるんですよ。
なんて呼んだらいいの。
いや普通になんか、え、確かにね、なん、
うん、なんて呼んだら正解。
今だと、
うん、
今だと大体みんなのんちゃんって呼んでくるけど、
うんうん、
そういうのがないときは、いやでもなんか別にそんな苗字でもいいって思う。
あ、いや、まあ、まあそうね、だから、うん、苗字で呼んでも OK っていうぐらいの距離だったらいいよね。
そう、
うん、
そうなの。
もともと遠い距離だったらいいけどさ、うん、
なんか今は近
かったらいいんだ、うん、
自分でのんにゃんってだいたいどこものんにゃんで通してるからだいたいのんちゃんとか、うん、なんかその辺をこうもじって呼ばれることが多いから、うん、なんか最近知り合った人でのぞみとか言ってくるやつはいないけど、
うん、
いないけど、
うん、
なんだろうね、なんか呼び、まあ多分そもそものぞみっていう名前な時点でのんちゃんっていうニックネームが必ずつくから、うん、呼ばれ慣れてないっていうのはすごいあると思うけど。
なあ。っていうのは、親はさ、なんて呼んでた、のんちゃんのこと。
のぞみ。
え、のんちゃんとか、のぞみちゃんとかないの？
のんちゃんはある。のんちゃんもある。のんちゃんかのぞみかな。
そうだよね。うん、まあ、そうだよね、親、うん。
っていうのもあって、私もなんか呼び捨てで全然呼びたくない。から呼ばないので、だいたいニックネームかなっていうのと、あとなんかこれも前なんかで話した気がするんだけど、
うん、
なんかさ、こうコミュニティで一緒の人、うん、とかはさ、そのコミュニティ内でさ呼ばれてる名前があるやん。
うんうんうん、
それがこう名字なのか名前なのかニックネームなのかわかんないけど、そういうのをなんか刷り込まれてるとその人のことをそれで同じで呼べるのよ。
うんうんうん。
うんなんだけど、そういうのがない人、一体初めから割と少人数だったら1対1で会い続けて周りから何と呼ばれてるか知らない人に関しては、うん、なんかちょっと呼びづらくて、君はさーってなんか君って言ったりとかあとなんか長い付き合いのに一生名前呼ばない人とかいます
まあそれはそれでちょっとね、なんか不便だよね、呼べないって。
そう、
ちょっとなんかたまにふと不便だなって思う。
そう、恥ずかしくて何も呼べなくて君って呼んじゃったりしますね、
うん、なんかこう、そうね、でもその下の名前で呼ぶのがちょっとなんだろうね、ハードルがあるのはわかる。
なんかさ、自然かどうかがわかんないよね、この名前をその人に対して呼ぶことが、
うん、
そう、周りからの情報がないから、
うん、いや、その周りもその人のことを、うん、その子のことを下の名前で呼んでたとしても、
うん、
ちょっとなんか、なんだろう、一番親しいよね、やっぱりさ、名前を、うん、ちゃんをつけずに呼ぶって。
そうだね。
だから私、甥っ子のこともやっぱりまだ、くんってつけるもんね。
甥っ子はうちニックネームだわ、みんな。
あ、ほんと。
うん。
多分、私、甥っ子のことを名前くんつけずに呼ぶ日は来ないか、来ても多分相当後だね。
なかなか呼べないですね。
なんかやっぱり、うん、そうだね、親と子とか親友レベルの近さだよね。
そうだよね、感覚的に
下の名前を呼び捨てで呼ぶって。
うん、
例えばだから光だったらさ、光っていうのはなんかこうニックネームじゃん。
うん、そうだね。
でも光るってもうなんかこう正式名称じゃんその正式名称を、
うん、
継承つけずにちゃんとかさんとかつけずに呼ぶってやっぱりなんかこう、うん、近いよね、関係が
って感じるけど、でもその呼ぶ人、なんだろう、基本姿勢みんなのこと下の名前で呼び捨てで呼ぶやつっていると思う。でも
うん、ちなみにとか言ってくれば、私は英語の授業の時は、うん、みんなのことを下の名前呼び捨てにしますけどまあちょっとパフォーマンス的にね、
まあまあ英語なんでね、うん、
うん、英語なんでね。あとね、今ねもうちょっとね若干難しいのは、その自分の自己弁解になっちゃうけど、
うんうん、
そのさんにするかくんにするかって結構難しいの
ね。確かにね、
うん、結構難しい。
そうやね、
うん、別になんか自分がどっちのスタンスに立ってるとかって言わないし、なんかあんま考えてないけど、
うん、
うん、結構難しいから、もうなんかここだ、もうなんかいっそのことも英語っていうことにカッコつけて、
うん、
下の名前で、さすがに名字を呼び捨てにすることは私はしないのね、もうさすがに、
うん、
大学生になるのね、
うんうん、
だから下の名前を、まあ、英語だからねって言って呼び捨てにする、うん、するとそういう問題がなくなる。
うん、私も ECC の時は下の名前呼び捨てだった気がするな、みんな。
うん。
うん、
あとね、そう、私なんか英語だと、名前下、何、呼び捨てでも全然気にならない。
うん、そうだね。まあ自然だもんね。うん、
自然、そうそうそう、うん、そっちの方がそう自然だなっていうのがはっきりわかるから ね、うん、ね、日本語の文化はね基本相手に継承つけるからね。
うん、確かによ
っぽど親しくない限り。
そうっすね。
うん、ね、
はい。
まあでも振り返ると、あの高校生までは基本みんな呼び捨てだったけどね。
なんかさ、そのやっぱ親しい間柄っていう認識があるからさ、下の名前をこう呼び捨てで呼ぶっていうのは、だから余計に高校生の時とかあったかもね、うん、なんか近いんだぞっていうこう証明にもなるというか。
うん、そうかもね、うん、確かに。うん、そうね、
うん、
いや、ちょっととある私の男性の知り合いでですね、
はい、
私のことをね、私のことね、
うん、
こうお前って言ってくるやつがいるんですよ。
それはダメよ。
うん、なんかでもね、まだね、まだいると思うんだよね、お前って言っちゃう男性。
お前、
うん、ちなみにさ、まあこれはなんか正解不正解ってわけじゃなくて、のんちゃんの中で例えば男同士でお前って言い合うのは OK？
まあでもね、聖書によるなんかやっぱふざけてなんかうん、なんだ、あのお笑い芸人のあのひかちゃんはわかんないかもしれないけど、粗品とかがお前がなとか言ってあのちゃんに言ったりとかして、うん、お前がなお前がなみたいな、うん、そういうのもあるから、なんかふざけてお前っていうのはあるけど、うん、あると思うけど、うん、男同士であってもふざけてるっていう前提がなかったら嫌ですね。
うん、なるほどね。うん、女、ちなみにお前って使う？
いや使う、
使う、
そう、ふざけてる時に言葉に発したことありますよ。
うん、うん、そうね、私ね、自分がどこでお前って使うかなって考えたら、
うん、
例えば、まあ、影でそのだとは、まあ、誰かのことをちょっとこうなんていうの、下に見て言う時に、いやお前だろって思ったんだよねとかっていう感じで話すかなって思った。
確かにあるわ。
いやお前がやれって思ったんだけどさ、みたいな感じでは話すなって思って。
おお、ひかちゃんも、うん、そうなんや。
うんうん、話すことはあるなって思う。
うん、確かにね、確かにそれあるかも、うん、
ちょっとこうそのお前って言ってる自分は自分じゃないんだけど、なんて、うん、なんていうの、ちょっとこうパフォーマンス的に演じて、
はいはいはい、
こう上から下に向かって言っている、で自分が上の立場に立っているっていうのをこう演じながら、いやお前がやれって思ったんで、うん、本当にみたいな感じでは言うことはなくはないかな。そんな使わないけど、まあ、あるかなと思う。
はいはい、うん、そうですね、ありますね、
うん、
それは、
うん、パフォーマンス的に陰でね。
うん、
ただそれを目の前の人に対してやるってことはさ、もう見下してますよっていうのを伝えちゃってるわけだもん、メッセージではっきりと、うん、そうだね、だからそれはね、うん、やっぱしないかなと思う、
うん、確かに、
うん、私もでも男同士なんか、でも男同士もね、なんかその関係性に確かによるかもしんないけどね、その、
うん、でもそう考えたら男同士ってなんかお互いのことどうやって呼んでたんだろうってちょっと分かんなかったわ今。なんか想像が分かんなかった。
うん、でもなんか結構お前って言ってくる人、言い合ってるのかちょっとイメージ湧くけどね。
あ、そう、
分かんない、うんうん、
なんかもうさ、男同士が遊んでる、知ってる男の人たち同士が遊んでる現場って見ることないじゃん。なんかその教室とかだったら見るけどさ、今もう見ないからさ、
分
かん
ないな。そうそうそう、多分ね、私が見てるのは、
うん、
教えてるから。
あー、なるほどね。
多分そう、生徒同士でお前って言い合ってるのを聞いてるからかもしれない。
あー、じゃああるのか。
うん、まあでもまだね、そのまあなんていうの、社会人じゃない子たちだからさ、
うん、
まああり得るよね、
お前って言い合うのは。確かにね、お前ね、
うん、ちょっとお互いだからそのマウンティングを取り合うじゃないけどさ、うん、お前って言い合ってちょっとこう遊んでるじゃないけど、
はいはいはい、
うん、ね、
なるほど。
うん、
あんたとかはどうですか？
もうあんた方どこさしか、なんか
。ひいごさん。
ひいごさん。うん、あんたね、あんたってあれなんかちょっと喧嘩腰に聞こえないんだけど。
なんか最近あんたちょっと流行ってると思ってて、
うん、
女子同士が、ちょっとおばさん風になって、
うん、
ふざけて話すときに、あんたは最近割と使われてる気がするんだよね。
へえ、そうなんだ、うん、
いやいや、あんたがさみたいな。
へえ、うん、ちょっと待って、うん、そうなんだ。
そうそうそう、
へえ、
そうだね、うん、 だから最近たまに使う気がすんなと思う、そういうムーブの時に。
うーん、いやごめん、うん、なんかね今あの英語のやっぱシチュエーションと考えてみると、
うん、
英語ではやっぱなるべく目の前の人に対してこう名前を呼ぶことで敬意を払ってる気がするんだよね。
あーなるほどね。
うん、まあ日本語もそうかな。なんか話してる途中に例えば先生と私が先生と話してる時に、まあ、向こうが先生、
うん、
私が先生ね、
うんうんうん、
時になんかなんとかかんとかなんとかひかなんかひかに言ってるよみたいな感じでちょっとこう名前をちょいちょい挟んでいくんだけど、うんうん、なんかそれによってこうなんか親しみやすさとかこう私に対してこう敬意を払って私に今向かって注目してるよってことをこう示してると思うんだけど、
うんうんうん、
日本語のさ1対1の会話ではさなんかあんまりその言わないよね、やっぱ相手の名前言わないし、
うん、
言ったとしても、まあ、でもそもそもあなたも君もなんかあんまり言わない気がする、
うん、そうだね、そうそうそう、うん、私も採用の時はあえてその向こうの人の名前をちょこちょこ入れるっていうのやるね、うん、それやっぱ親しみを込めて、
なるほどね、
う
ん、
天ぷらじゃないよっていうのと
はいはい、はい、
あなたのこと見てますよみたいな感じであえてその名前を入れるっていうのはするね。
うん、なるほどね、うん、なるほどね、うん、じゃああり得るね、日本語も英語も。
そうそう、あり得るけどやっぱその会話だとやっぱあんまりないから逆にやっぱ目立つかなって思う、日本語の方が、うん、そういう名前入れといた方が。
うん、確かに。
いやそう、いやでも本当にそうでさ、その君も名前も言うことも基本的にあんまないから、このポッドキャストとかださ、うん、リスナーさんがいる前提で話してるからさ、あえてこう、うん、ひかちゃんはっていうことは多分あるけど、うん、実際2人だけで話したらそんなに言う場面って
そう
ないんだよね。だから
ない
本当に1回も名前呼ばなきゃ君とすらほぼ言わないで、
いやすごい会話全然できる。
そうそうそうなんだよね、
うん、だって言うっていう単語言ってないもんね、うちら
言ってないです、
うん、言うがさ何だったらいいんだけど、
うん、
ないよね、
はい、
うん、だから二人称って確かにね、
そうだよね、
うん、
だからあなたはどうとかでもえどうとかで済むもんね、うん、だその複数にいたらね、その区別するために名前必要かもしれないけど、
う、ね、うんうん、そうね、だからでも改めて考えたらあえてお前って私によっぽど根に持ってるけどお前って言ってるってことは、
うん、
やっぱそこでちょっとポジションをちゃんと取ってるんだろうね。
確かに別に言わなくてもいいもんだもんね、ま
あ、そのなんか無意識だと思うけどね、うん、あえてその意識的にやってるかどうか分かんない、多分違うと思うんだけど、
うん、
無意識的にポジションを取ってるんだろうね。
そうだ
ね、うん、
うん、考えれば考えるちょっとうざいですけど、う
ん、
はい、
うん、でもあの私お前っていうその二人称を使うことが全部が全部ダメだなと思ってなくて、
はいはい、
やっぱ関係によると思うんだよね、その二人の、
うん、
で例えば自分がすっごいお世話になってて、であとまあその人のキャラとかさ、
うん、
考えて私のことをお前って言ってきた場合になんかそんなに嫌な感じもしなかったり実はするの。
あ、そう。ない場合もある
の、うん、とか私のおじさんなんかは、まあ、江戸っ子なんですけど、
うん、
私のことをおめえみたいな感じでさ、
うん、
おめえ元気にしてんのかみたいな感じでさ聞いてくんだけど、なんかそれも全然嫌な感じしないし、
はいはい、
だからその人のこう何パーソナリティとか私との関係とか考慮すれば全然違和感ない場合もある。
なるほどね、うん、なんかその人がさ違和感ないって、うん、その他人に対して基本的にお前って使ってるならまだいい、まあ、嫌だけどまだいい、そのえ、うん、他の人のにはそんなこと言わないのに私だけ使ってたらそれはちょっとなんかどうなんて思う。
はいはいはい、確かにそうだね、うん、だからその江戸っ子のおじちゃんの場合そうだよね、
うん、
誰に対してもおめえおめえって
、うん、私なんかちょっと照れ隠しっぽいからまだ許せるけど
うん、確かに確かに、うん、そうね、
うん、
まあでもまああんまり聞かないね、私もその人ぐらいだもん、まあ、うん、まあそうだね、そのまあ 3人いるかなその人ぐらいだけど、
ほんとさちょっと前まではさその男の人それこそなんか付き合ってる人がさ女の子に対してお前って使うのどうなのみたいなそういうなんか話って割とあった気がするけど、うん、もう最近だとなさすぎて、
うん、
ね基本的には
、うん、私もなんか言われた時びっくりしたもん、なんか、うん、なんか久しぶりに聞いたなって思って、
そうだよね、うん、もう聞かないですねお前なんて、
うん、ねえ、
うん、
でもなんかやっぱそういうちょっと話変わっちゃうけどさ、うん、ちょっとこうびっくりした時になんてパッと返せないよね人間って。
まあそうだね、思いもよらなすぎてね、
うん、そうそうそう、えってなんか今 お前って言ったみたいな、 なんか感じでちょっと衝撃で何も返せないんだけど、
いやいやでもやだなやっぱりやだな。
まあね、なんかこう別に対等な関係ですよってなんでそれこそなんでお前が私の上に立ってんだって感じになっちゃうんですね。
なるなる、
うん、そうね、
うん、もうめっちゃ尊敬してる人にも、まあうん、お前って言われたら私めちゃくちゃ冷めるかも。
うん、うん、どういう場合だったらお前って言われてもなんか、
まあ、基本的には無理、
うん、
基本的には無理だね。
まあそうだよね、
でもふざけてる時以外無理。
うん、まあふざけててもそうね、ふざけ方にもよるけどね、
うん、いやお前がさ、そんなだからさって、お前が悪いんだろみたいな感じの言い合いができるんだったらまだ大丈夫。
なるほどなるほど、うん、確かに確かに、お互いにお前って言い合える関係だった
ね。そうそうそうそう、
はいはいはい、
そういう遊びですよっていう感じだったらいいけど、それ以外だったら無理だな、
うん、うん、じゃあもし言われたらどうする、私みたいに。
ちょっと待って、想像してみるな。
うん、
ちょっとやって、例えば、いや、やってみようか、じゃあ。
うん、じゃあ、ご飯食べてます、一緒に、1対1で。
はいはいはい。
で、そこのレストランには、前にも一回来たことがあります。
うん、一緒に？
一緒に。まあ、うん、他の人たちとも一緒に。
はいはい。2人だけじゃなくてってことね。
2人だけじゃなくて。
うん、
食べてますね。
うん。
そういえば、お前、あ、待って。
それで、その、関係値はどんな感じですか？
あ、あんまりなんか
あ、別にひかちゃんのあれじゃなくていいから、
うん、
そう、例えな感じでいいので。
例えね、
うん、
まあでも
年上なんだよ、ね、男の人が年上で、まあ、だから
年上でのんちゃんが年下ね。
はいはいはい。
でまあ仕事付き合い。
なるほどなるほど、
うん、
別になんか恋愛に発展するとは限らない感じの。
そこはそう否定させていただきます。私のパターンじゃないと分かってるけど。
なるほど。じゃあ私も別に好意があるとかではない状態でご飯食べててってことね。はい、わ、
う
ん、かりました。
そうそうそう。で、同僚ですね、一応。
同僚ね。ああ、オッケーオッケー。じゃあ、あの人を思い浮かべます。はい。
はい。そういえば、お前、ここ前も来たことあったよね。
え？え、なんでお前なんですか？え？お前、え？
でもさ、ほんとそんなふうに反応できない。私なんかもうそういうふうに反応したいんだけどさ。
いや、できないな。いや、私多分ね、もう、うん、これからはあなたと絶対ご飯を食べませんみたいな態度をして終わる気がする。
うん、まあそうね。
お前ここに来たことあっただけで、まあありますけど、はい。みたいな感じになっちゃうかも。
いや、でも、それができるだけでも花丸だと思うよ。
いや、するな。
私は同僚でしょ、
うん、
うん。普通に、まあ、同、まあね、そうそう、同僚。
先輩ぐらいな。
うん、先輩ぐらいな。うん。そうね。
そうね。なんか、あとさ、なんか、ブイブイ言わせてる若え社長が、なんか、部下に対して、お前がさ、とか言ってんの、マジで嫌い。
うん、
もう、ほんと、奈落の底に落ちてほしいと思う。
まあね。まあだからもうお前っていう言葉を使った時点でその人がこう意識してようがしてまいがやっぱり出ちゃってるよね。
いや出ちゃって、そう、出ちゃってるのがダサすぎる。
そう、その人の考えている世界、
うん、そう、
その関係性周りとの。
でも言ってしまってる、自分が上であるっていう。そう、うん、おめえの器が攻めようってなっちゃうね、やっぱり。
うん、
おめえの
おめえのね、本当に本当に、対等に相手とそのね、力関係がね、どうかはちょっと違ったとしても、
うん、
人間として対等に敬意を示して付き合ってますっていうことがちゃんと心の底から分かっていれば、お前っていう言葉でやっぱ相手のこと呼ばないと思うんだよね。
いやもうさ、もう本当にそうで、でもさ、うん、それってさ、こう二人称だけじゃなくてさ、言葉尻も全部そうなわけよ、
うん、
うん、もうなんかやってもらなんかやってくれていますとかもさ、なんかやってくれてるってなんだよ、はいはいはい、別にてめえのためにやってんじゃねえよみたいな感じにやっぱなるし、やっぱそういうやっぱ言葉の端々からね、
うん、
やっぱどういう捉え方をしてるのかってやっぱ絶対に出てしまうと思いますね。
そうだね、うん、いや本当にそうだね。でもだどっかで誰かが言ってその人がはって確かにって思って気づくか、まあ、気づけばいいけどね、
うん
うん、
でも組織だとなんかやっぱりなんだろう、 文化って言葉がどう伝播するかだと思うので、うん、そうなるとやっぱ上の人が、うん、いかにそういう人たちじゃないかっていうのがもう結局一番大事ですね、
うんうん、そうね、うん、あとそのお前って言ったらダメですってそのさなんかルールだけこう示されても、うん、じゃあお前って言っちゃいけないんだって思っても、お前ってたとえ言わなかったとしても中身が変わらなかったら意味がないから
てめえとか言って言い始めたら
そうそうそうそうてめえとかなんかなんとかさんって言ったとしてもその、ね、なんかこう態度がさ変わらなかった意味がないから、なんでお前って言ったらいけないのかっていうのをちゃんと再教育しないといけない、それこそそう、まあ、でもね、大人になってから学び直すって結構難しいからね、やっぱプライドがね、うん、傷ついちゃうから、うん、それこそ本当に同僚がこう対等な立場にある人がなんでそういう使い方するのか気になるみたいな感じで、
うん、
言えたら最高だよね。
そうだね、
うん、言わない方がいいよって、
うん、
出ちゃってるよみたいな
、うん
ね、言えたら最高だけどね、
本当に嫌だ、
はい、うん、ね、
はい、
なんかちょっと待って、なんか言おうと思ったの忘れちゃった、
うん、思い出してくれ、
うん、あ、そうそうそう、なんかそう、言うだったらさ、言うとかうちの一人その愛だったらさ、
うん、
やっぱあんまりというか全然その関係性も示さないし、
うん、
何も伝えてないじゃん、言うと愛って、
うん、
私かあなたじゃん、
うん、
一人称か二人称かっていうさ、
うん、
なんかやっぱ私って呼ぶか僕って呼ぶか俺って呼ぶか俺って呼ぶかあたいって呼ぶかでさ、やっぱなんか示してるメッセージがあるし、
う
ん、
そうね、
お前って呼ぶかてべって呼ぶかさ、あんたって呼ぶかさ、うん、君って呼ぶかさ、
うん、
でやっぱなんかね、その関係性をどう理解するかっていうのを示してるメッセージになるし、
そうです ね、
ね、なんか難しいね、日本語のこの一人称二人称って伝えちゃってるからね、
ね、
うん、
改めて難しかった、
はい、
うん、
まあでもね、ということでお前は使わない方が吉なのではないかとやはり思いますね。
間違いございません、
はい、
はい、
まあ、使うのであれば陰でパフォーマンス的にねやるのはいいのかもしれないけど、
うん、
うん、
そうっすね、
うん、目の前の相手をね、敬意を示して付き合うって大事ですね。
大事ですよ。もう示せないんだったら付き合わない。はい、以上です。
あ、そうそうそう、そうだね。はい、本当そうだね、はい。
お前って呼びそうな相手とは付き合わない。
あ、いいね、いいね。うん、そんな感じ。
間違いない。
はい。はい、じゃあ、のんちゃん、はい、よろしく。
はい、そうですね。ちょっとなんかスライドしてなんか話せるのかしらってさっきから思ってるんですけど、気にしないで、また月曜日とかの私にそうと思います。はい。
はい。では、またね、
はい。はい、お疲れ様でした。
うちらのラジオの略称ってアラカン？アラニン？
女子カンです。
アラサー女子の人間観察。
日付改めまして、皆さんこんばん、ワンダフォーのぞみです。ここから私が一人でお送りしたいと思います。ですね、膝上の痛みが筋力不足だと分かってから、まあ、とりあえず重大な病気ではないということでですね、整体、正しくは接骨院に通い続けているんですけれども、まあ、最初は、まあ、結構ほぐしてもらったりとか、あと肩脱臼したところとかもね、結構硬くなっちゃうのでやってもらったりとかしてたんですけど、あと、なんだ、骨格調整とかやってもらったりして、O脚をね、いかに治すかっていうのも、まあ、いろいろやって、なんか、ええやん、ええやんって、思ってたんですよ。で、途中から、でも、膝やっぱまだ痛いなってことで、針をね、導入したんですよ。鍼灸針を打ってもらって。で、私、前、顔にはやったことあってさ。で、その時は、なんか、ちょっと痛かったけど、まあ余裕だったなって思ったから、針やったことあるんで大丈夫ですって言ってたんですよね。で、やってもらってたんですけど、 そう、体の方の針は顔とは違ってちゃんと筋肉にちょっと届かせるみたいでぐーっと入れるんですよ。で、なんかその筋肉に届くとこうなんか多分ね、この針でしか味わえない感覚なんですけど、なんかズーンってなるの。ズーンって重たくなるんですよ。で、最初は、あ、なんかこんななんだと思って、あ、まあでも別に大丈夫っす、みたいな感じでね、やってたんだけど、まあそこ、人がいろいろいるんで、人によってやり方が全然違ったですね。とある人とかは、なんか全然私がどんな感じかを確認せずに、トントントントン、トントントントン、トントントントン、こっち、トントントントンみたいな感じで、どんどん入れていく人とかいて、またその時も怖すぎて、もう手汗が半端なかったりとかしたんですけど、なんかそういうのを経て、あ、ちょっとなんか、ま、確かに良くなってきてる感じももちろんあるけれども、ちょっと針刺されたくないっていう気持ちがね、どんどん増えていって、結局通い続けてるけど、最終的に美容師、顔の針ばっかりやってもらうことになりました。で、もうあんまり悪いとこはあんまないねって感じだったんですけど、去年ね、ちょっと無駄に、ちょっと安くなるってことでね、回数券を買っちゃってね、それをね、消費するのにちょっとヤッキーになって通い続けてましたので、で、今日も、あ、やっと今日で回数券終わりだぜ、みたいな感じで、行って、で、顔を主にやってもらうんですけど、とはいえその肩周りとかもやってもらうんですけどね、で、肩はやっぱ、体なので、なるべくね、少しでもこう筋肉にちょっと届くようにされるのがもう怖すぎて。もうやめてくれっていう感じでした。で、今日で回数券終わったから、あ、じゃあ次からは、まあちょっとなんか行きたくなったら予約しますみたいな感じしようかなって思ったんですけど、なんかね、とはいえこう調整というか、メンテナンスみたいな感じで月1ぐらいでは来た方がいいですよって言われて、結局次の予約も取ってしまいました。針ね、いいんだけどね、ちょっと、筋肉のその届いた時の感覚がちょっと不快になってきたので、あんまりもう、顔以外は嫌だなと思った今日この頃でした。はい。それでは、これから、このコーナーやっていきたいと思います。巻き戻して平成。で、このコーナーは私が、平成の思い出をちょっと語っていくみたいなコーナーなんですけれども、まあ、二人称のスライドでもね、ちょっと考えてたんだけれども、それよりも最近、あ、これあったなと思って、これ話したいんですけど、最近、プリクラ撮りました。プリクラ撮りました。先々週ぐらい、1ヶ月以内には確実に撮ったんですけど、もうほんとノリでね、なんか帰るかって感じだったんですけど、あ、なんかゲーセンあんじゃんつって、ちょ、プリクラ撮ろうぜって言ってね、プリクラ撮ってきました。みんないつ撮りましたプリクラ。私やっぱ実家行くとね、当時のプリ帳があるので、ちょっと懐かしくなって見たりとか、携帯でね、写真撮って、保存したりとかしてんですけど。で、でも久しぶりに撮ったので、今回撮った前は、2019年の5月にも撮ってたんですよ。なんで5年前に撮ってたのよ。で、今回撮って、なんか、あれって思ったんだよね。で、まずさ、プリクラ、まあ、私たち400円じゃないですか、基本的に。で、この時もね、この間撮った時も4人だったから、あ、みん1人100円だし、ちょうどいいじゃん、みたいな感じで言ったらね、500円だったんですよ。500円ってな、そうなんだって感じだけど、500円だったのよ。で、まあ、撮って、まあ、なんかさ、まあ、ちょこちょこアップデートされるってるんだと思うんだけど、なんかあんまり仲良くない人とプリクラ撮るのちょっと気まずかったじゃないですか。なんかポッポッポッポーズどうしようみたいな感じだったと思うんだけど。で、あとやたら枚数が多いのとかもすごい良かったと思うんだけど、最近のやつはね、枚数がそもそもそんなになかったな。5、6回だったかな、撮ったの。で、なんかポーズもなんかやたら指定されるし、撮る、シャッターとシャッターの間が、まあ、そんな長くないので、なんかそこまで気まずくなかったなって、なんか結構あっさり終わったなっていう感じで。で、あとね、私が衝撃だったのは、落書きするときって、まあ、今のこう若い子たちは、そんなにこう落書きしないっていうのは、知識として、はいはいしてたんですよ。昔みたいになんか、なんかさ、二人で行ってさ、一人ずつで撮ってさ、相手がピンで写ってるやつにさ、こうなんか、お手紙みたいなの書くとかも流行ってたじゃん誰々ちゃんいつもありがとうみたいな。 またクラス離れちゃったけど、これからも仲良くしてみたいなことをさ、こう、ちょっとなんか、長文で書いたりとかしてさ、で、なんかあの、分量、お互いが書いた分量がちょっと違うとちょっと気まずいみたいな、それがあったと思うんだけど。で、大体私、でもプリクラ撮るときは、まあ、そういうのはもう今はしないっていうの分かってたから、まあ、とりあえずスタンプぐらいを押すかと思ってさ、で、スタンプといえば、まあ、日付のスタンプじゃないですか。とりあえず日付。まあ、私はもう、なんかま、迷ったときは、とりあえず日付押しときゃいいやって思って、で、その日もね、日付のスタンプ押そうと思って探したらね、日付のスタンプがなかったんですよ。で、結構全部くまなく見たから、本当になかったと思う。もちろんそのプリクだけだったかもしれないけど、日付のスタンプなかったのが結構衝撃的でした。はい。っていうのと、その、2019年に撮った時のプリクラは、なんか、すごい久しぶりだったから、うわ、なんか、うわ、プリクラだと思ったけど、とはいえ、なんかその、昔とどのぐらい違うかってみたら、まあ、画質良くなったというか、なんか、まあ、綺麗に、鮮やかになったなっていう感じはあったけど、なんか、顔とかが、こう、衝撃的に違うっていうほどではなかったなっていう印象だったんですよ。プリクラ懐かしいな、なんか綺麗になってるな、ぐらいだったんだけど、今回撮ったプリクラは、なんか、全然違うなと思って。なんか昔のやつは、まあ、肌が超トゥルトゥルして、目がちょっと大きくなるぐらいだったと思うんだけど、なんか今回撮ったやつは、なんか輪郭がめっちゃ違うなと思ったんですよ。まあ、目がめっちゃでかくなってるのはもちろんなんですけど、輪郭が、やたらとやっぱ顎がシュッとしてんなってすごい思って、だからその、やっぱ今流行ってる顔に、どんどんこう、プリクラの機械も、変わっていってんだろうなっていう風にね、はい、思いましたね。なんか、流行りの顔が分かっちゃいますね、これでね。でも、どうなんですかね、なんか、さ、あくまでもさ、なんか、あくまでも流行ってるだけだと思うんですよ、顔。今、こういう顔が流行ってるだけだから、やっぱそんな惑わされずに生きようぜって、このプリクラ見て改めて思いましたね。なんか、最近のさ、私、女子高生の恋愛リアリティショーとかめっちゃ追ってるから見てるんですけど、その実際に恋愛リアリティショーはさ、まあ、映像だからさ、まあ、そんな変えられないじゃないですか。で、その映像に出てるその子と、その子のインスタ見て、その子が自分で加工してる自分の写真がもう違いすぎて、いや、いいんだぞと。また自己認識ではこっちがいいのかもしれないけど、いや、全然映像の方でいいし、いいよ、みたいな風にね、すげえ思いましたね。はい。で、関連するお便りを読みたいと思います。本当はね、この間読めればよかったんですけど、ちょっと今回になっちゃいましたが、読みたいと思います。ラジオネーム、ペプシコーラさん。のぞみさんがインスタに載せてた山崎直子コーラの未来の源氏物語、私も最近読んで一番面白かった本で嬉しくなったのでお便りします。高校の古典の授業で源氏物語を習った時、なんでこんなロリコン男の傍若無人な物語をみんなで真剣に読まされてるんだと率直な違和感を抱いたのは私だけではないと思いますが、その辺のモヤモヤが源氏物語に詳しい現代作家の目線で言語化されていて感銘を受けました。今同じ著書ののぞみさんのもう一冊のおすすめ、ブスの自信の持ち方を読んでいますが、これも素晴らしいですね。あんたは美人じゃないんだから、せめてお行儀よくしなさいと平気で言われて育てられた私にはぐさぐさきます。みんなそれぞれ自分の感覚を大切に生きたいですね。情報ありがとうございます。とのことですね。ありがとうございます。このブスの自信の持ち方ね。私さ、まあちょっと結構前に読んだから全然覚えてないんだけど、ただめちゃめちゃ好きだったっていう記憶だけはあったのよ。いや、さっき、アマゾンでね、ちょっとどんなだったかなと思って見たんだけど、山崎直子らさんは、すごい、まあ、ネットとかで、なんかブスブスってすごい、こう、言われている方で、ただ本人は、全然こう気にしてないみたいな感じの入りだったと思うんですよ。で、結局なんか、ブスでも大丈夫とか、なんか、ブスでも楽しく生きていけるとか、なんかそういうのじゃなくて、いや、ブスって、とか言ってくる、まあ、社会がおかしくねみたいな。なんかそういう本なんですよね。私結構ね、山崎直子らさんに、変にこう、綺麗事にしない感じがすごい好きなんですけど。そんな感じの本でね。なんか本当、このさっきのこう輪郭がシュッとしてるのも、まあ、結局、今のあくまでも今の社会が、こう、よしというか、今の社会が理想としてるような顔の形がただただ、たまたま今それなだけなので、ほんとね、あんまり気にしたくないなって思いますね。なんか私初めて、K-POP 好きな時、BTS 好きになった時とかも、ジン、BTS のジンがね、ビジュアル担当なんですけど、なんか、それも、 なんか別にビジュアル担当はビジュアル担当でいてもいいと思ってて、本当にその人はたまたま現代にとってあのイケメンだとされる顔を小さい頃から崩さずに来れたっていう、まあなんかただそれだけのことなのかなって結構思っていてですね。だからまあ本当に今の時代にその顔で良かったねとは思うんですけど、まあだからといってね、こうなんかすごい、いやもちろんね、今の時代に受け入れられた方がまあなんか得することもね、特に女の子は多いのかもしれないけれども、まあ だから何っていうね感じはありますよね。あと最後にあのこれもあのポッドキャストで何回か言ったことあるかもしれないんですけど、昔あの整形に関するメディアをあの立ち上げたっていう方とお話しさせてもらったことがあって、でその人自身も、二重整形だけしたことがあるって感じの人だったんですよね、男の人で。でただまあそれ以上はやるつもりは何もないんですけどって言ってて、でその整形のメディア、そのお医者さんの情報とかが載せられてるこうメディアを作ってる方だったんですけど、なんか整形がどんどん身近になっていくから、これからどんどんで、そうなるとあのみんな簡単に整形できて、みんな簡単に似たような顔になってしまうと、この先ねどのぐらいの年月がかかるか分かんないけどなっていくだろうと。でそうなった時には逆に個性がめちゃめちゃいいものとされるんじゃないか、でそういう世界が来るんじゃないかってその人言ってて、私それめちゃめちゃ好きな考え方だなと思って今でもすごい覚えてるんですけど、うん、そんな感じでね、ね、まあ本当顔ってさ、あくまでも顔、あくまでもなんか顔ですよね。なんか本当なんかあくまでも顔でしかないと思うから、なんかなんていうの、なんか内面が大事とか、やっぱり性格とか、なんか そういうことっていうよりも、なんか、あくまでも顔、あくまでも顔ですよね。さっきからあくまでも顔しか言ってないんだけど、いや、本当にあくまでも顔だと思うんですよ。なんか、ここに目があって、ここに鼻、こういう鼻があって、こういう口を持ってますっていうことに過ぎないなって、まあ、私は結構ね、思ってるので、ね。本当にもう痩せすぎな人も本当に多いですよ。もう本当に多い。もう私あの休職中になった時とかね、もうなんかもう骨と皮すぎてね、もう気持ち悪くてね、せっかく痩せたのにね、自分の体をね見たくなくてなくてなくてしょうがなかったですよ。はい、そんな時もありましたね。なので本当に体は資本ですし、体が一番大事だし、あの自分の顔も体も他人にとやかく言われる筋合いなんてもう全くないので、まあ、言ってくる人は全部排除して生きていきましょう、本当に。はい。はい、ではそんな感じで今日はこのあたりにしたいと思います。イベントの準備ね、着々と進めております。まあ、着々とといっても、記念、40年記念イラストみたいなのね、書いてて、まあ、はい、頑張って書いてる。って感じです。まだそこまでしか言ってないんですけど、はい、頑張るので、5月25日土曜日にね、上野で行いますので、ぜひ予定が空いてる方は、ぜひいらしてください。はい、それでは本日は以上でございます。お便りお待ちしております。Google フォームもしくはメールアドレスからお寄せください。それから、Apple Podcast、Spotify では、評価していただけますので、お手すきの際によろしくお願いします。あと、ボイシーでも配信しているので、ボイシーお使いの方は、ぜひそちらからもお聞きいただけると幸いでございます。はい、それでは本日は以上です。皆さん最後までありがとうございました。それでは、おやすみなさーい。